Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は大手損害保険会社勤務の傍ら、男の宝塚評論家として金融誌のコラム連載や地元の市民大学での講演などでご活躍の今井秀夫さんをお招きします。今井さんはまたアールブルットのファンとして、これまで様々な展覧会やアールブルットにまつわる企画に参加されてきました。今日はそんな今井さんに、なんとこれまでにはない切り口、アールブルットと宝塚歌劇の共通点をテーマに語っていただきます。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは大手損害保険会社勤務の傍ら、男の宝塚評論家として活動されています今井秀夫さんです。今井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、はい
はい。今井さんの、じゃあプロフィールまず紹介させていただきます。今井さんは1956年生まれ、新潟県出身です。そして、1980年に東北大学法学部卒業後に大手損害保険会社に入社され、様々な事業を担当された後、現在は企画開発部の部長を務められています。日本のアールブルットに出会い、展覧会や関連する様々な企画に足しげく通われています。その一方で、これまで観劇回数250回を超すほどの大の宝塚歌劇ファン、なんですね。そして現在は男の宝塚評論家としても、金融誌のコラム連載や地元の市民大学での講演活動などもされています。といった今井さん、アールブルットと宝塚というところがですね、はい、今日はあのテーマはですね、アールブルットと宝塚歌劇の共通点ということで、とても楽しみにします。どうぞよろしくお願いします。はい、早速なんですけども、アールブルットとの出会いっていうのは、いつぐらい、どういうふうな状況で出会われたんですか。
あの、現在の職場の前にですね、はい、その会社が、まあ、あの関係している公益法人に2年ほど、まあ、はい、おりました、
はい、
あのその公益法人はですね、あの障害者福祉の助成事業を行っておりまして、
なるほど、
まあ、そうしたところ、ある日あのグローの北岡さんがですね、はい、いらっしゃいまして、
はい、
あの、まあ、パリで開催する予定のですね、
はい、
アールブルットジャポノ展 の、 その、まあ、終わった後の報告書の、
は
い、作成費用を助成してほしいと言ってこられたのはきっかけなんですね。
なるほど。フランスでね、2010年、あの9年とそう行われた、展覧会ですね、2010年ですね、はい、はい、
まあ、そしてまあその時に実行委員会にですね、はい、あの私もまあ、あの、まあ、まあオブザーブ的に参加しているうちにですね、
はい、
その沢田真一さんとか、
はい、
鈴木まりえさんの作品、まあ、いろんな方の作品に出会いまして、
ははは
まあ、そのまあ魅力にですね、
はい、
まあ、あっという間にまあ見せられたというところですね。
は
い、
なるほど、なるほど。はい、じゃあまあね、今沢田真一さんとか鈴木まりえさんとか、もう今となってはね、本当に大活躍されているアルブルットの、作り手の作家さんの方々のもう作品も実際に見られて、まあ、その後結構いろんなところで展覧会も実際行かれてっていうようなこと、
ね、そうですね。
はい、
あの私ももともと美術が、まあ、好きで、
はあ、
あの会社にも実は美術館がありまして、
はいはい、
そのボランティアもやっていましたが、
はい、
まあ、会社の美術館っていうのはあのどうしてもその元々あるこうコレクションの展示とか、まあ、それに、まあ、近い作品の展示という形で、はい、まあ、大体こう同じような傾向の作品が多いんですね、
はいはい、
ところがそのアールブルットの作品っていうのは全くそういうところとは、はい、まあ、かけ離れたその発想力とか、まあ、パワーに満ちてまして、まあ、本当に見た時にすごく衝撃を受けましたね、
はい、今までちょっと見たことないタイプのこう作品が目の前にあるぞという、
そう、
ね、まあ、そういう体験をされたということなんですけども、ね、まあ、それよりもさらに以前になるんだと思うんですが、うんうんうん、この一方の宝塚歌劇、 との出会いということなんですけども、こちらの方はもう随分長く宝塚の方感激されてるんですか？
もともと興味はあったんですけども、もともと生まれが新潟ですから、
はい、
まあ、宝塚も東京も遠いですしね。ね、
東京とね、まあ、宝塚の地元も兵庫県ですしね。
あと、やっぱりこの雪国生まれですから、やっぱりこう、毎年ですね、長くこう、はい、暗い冬というのはあるんですね。
なるほど、なるほど。
で、ようやく、まあ、はい、春が来てね、花が咲いてという。はい、でもまあ、まあいい季節は短くて、またすぐまあ暗い秋、冬と。ですからその宝塚歌劇というのは、子供の頃からね、まあ折に触れて世の中にはこういうものがあるのかなという憧れが随分ありまして、で、まあまあ40過ぎてですね、まあ東京に来て、まあようやくこう、そういうチャンスを得まして、まあ一度見ましたらですね、まあ想像以上に、華やかで美しい世界で、もうこれも、アールウッド同様、一度に魅了されてしまいました。
なるほど、うん。もう一気に来たということですね。そうですか。まあ、40代にね、なられてから宝塚ということで、まあ、もちろんね、男性ファンも一定数おられると思うんですけども、うん、まあ、その中で、さらにここからものすごい、こう、うん、回数を重ねて、足しげく宝塚会議通ってらっしゃいますけども、やはりこの宝塚の魅力というところっていうのは、うん、まず最初に、まあ、今、華やかさとかですね、言われてましたけども、どのあたりが、特にこうポイントだったんですか？
ね、まあ、男性ファンの目線で見ますとね、やっぱり美人がたくさんいるというのがもちろん最初に出るんですね。ただ長く見てますとね、実は美人の美しさではなくて、男役のこの様式美っていうのが素晴らしく、それが分かってくるんですね。
なるほど。
その、私もね、浅田さんも、まあ、普通の男ですから、まあ、いいとこもありますけども、悪いとこ結構ありますよね。
ありますよ。
なんとなくこう、はい、ちょっと汚いとかね。宝塚の男役ってはそれはないんですね。
もう完全になんかもう。
完全無欠な男性なんですね。
なるほど。完全無欠な。
その女性が見て、一点の曇りもない魅力的な男性なんですね。
いるんです。いるというか作り上げたわけですね。
作り上げたんですね。
それを。
ですから、その、本物の男性でもさらにその美しいっていう部分がかっこいいんですね。そういうところがだんだん分かってくると、うん、その美人の娘役さんとそのかっこいい、その本当にかっこいい男役のこのドラマっていうのが非常にやっぱりこう見てて魅了される形になりますね。
なるほど、なるほど。まあ私がね、その、生まれ、私はまあ79年生まれで、まあ、生まれた頃からもう宝塚っていうのも存在はまあ、知っていましたし、もう、まあ、すでにもう有名だったんですけども、今井さんは、そのまあ、宝塚、その子供の頃から少し興味があったってことをおっしゃってましたけども、宝塚っていうのも、やっぱりその、まあ、なんというか、こうなかなか日の目を見ない時代っていうのもあったんですか？
それはですね、実は私も意外だったんですけども、私がこの、実はいろいろこのやる古本屋さんに行ってですね、宝塚関係の本を実は大量に買いました
ね。さすが評論家ですね。
それをこう読んでますとですね、実はまあ、昭和30年から40年ぐらいかけてはですね、お客さんがね、あまり入ってないんですね。
ほう。
まあ、それは一つです。
はい。
で、もう一つはですね、当時、宝塚は、いわゆる芸術祭というものにたくさんこう、参加してですね、賞をもらってるんですけども、東京の新聞の劇評には紹介されないんですよ。
なるほど。だから評論家の目には止まっていないと。
その正式にエントリーしたものはちゃんと見てくれるんですけども、いくら東京でたくさん客が入っても、東京の演劇の評論家さんたちは取り上げないし、新聞も取り上げないという、そういう時代は長かったんですね。
黙殺されてるじゃないですか。
そうなんです。で、その理由はですね、調べますとですね、まず当時は宝塚ファミリーランドという遊園地の中のアトラクションだったんです。ですから、宝塚大劇場に入るためには、まず遊園地の入場券を買って、それから、大劇場のチケットを買う。ですから、ディズニーランドで言えば、ディズニーランドのパスポートを買ってから、キャプテンイオイミラー、そういうことで。
テーマパークの一部だったんですね。
一部だったんですね。
なるほど。
それがまあ一番大きな理由。もう一つはやはり独身の女性だけというね、非常に特殊な、まあまあ、構成だということと、まあそれとその関西の一部でやってるという、まあ要するに東京から見るとですね、まあ関西のまあ、一部の女性たちのやっている特殊なまあ、演劇という、まあそういうような見方をどうもされてた。
なるほど。面白いですね、それは。 まあ、そういうふうな存在が徐々にもうまあ全国区になってですね、誰もが知る時代っていうのが、まあ当然その先ほどの話だとまあ50年以降とかですね、昭和50年以降とか来るわけですよね。それはなんかきっかけがあったんですか？
これはあの1974年のですね、はい、ベルサイユのバラなんですね。
ベルバラ。
有名なベルバラですね。はい、これがあのまあ大ブームになりまして、はい、あのまあ日本全国から、うん、そのまあ、漫画のファンも合わせてですね、はい、もうどんどんとこうこの劇場に押しかけましたね。
なるほど。
もうそれ以前とそれ以後では、はい、もうそのファンの質が変わったというふうに、まあはい、当時 の, あの大スターだった大鳥蘭さんなんかもそうおっしゃってますね。
はいはいはいはい、なるほど。だからもう集客数も変わるし、ファンの その層も、まあ、質も変わるしっていうふうな状況で、ここでドーンと、まあ、宝塚が有名になって、それ後はもうずっと走り続けてるっていうふうな感じなんですかね。
まあ基本的にもおっしゃる通りなんですけど、そこで一つ、はい、もう一つ起きたのは現象がですね、はい、宝塚音楽学校に入学を目指す人がすごく増えたんです。
ははは、なりたい人が増えたのか。なるほど。
まあ、それまではね、正直その、うん、前の方の人は上手いけど後ろはあんまり上手くないとか言われてたんですね。
なるほど。
その当時ですよ。
面白いですね。
今はね、もう、うん、全くそうじゃないんですね、うん、後ろも前もみんな本当に上手なんです。
完璧なんだ。
でそれはそのそれまでまあ宝塚音楽学校への入学倍率がだいたい一桁になったのが、うん、それ以降は最低でも10倍、多い時は40倍ぐらいになるんですね。
すごいな。
でこのくらいね、入場あの志願者が殺到しますとね、うん、これはレベルアップするんですね。
はいはい。
で非常に優秀な人が入ってくる、うん、でそれに合わせて、うん、まあ、当然、踊りのレベルも上がると、はい、で 演出家もそれに合わせた、
はい、
ミュージカル用意する、うんうんうん、振付家は難しい振付を用意する、うん、でこういう形でこう宝塚歌劇のですね、はい、そのいわゆる演劇ミュージカルとしてのレベルが急に上がっていくんです、ね、
ははもう相乗効果ですよ、人気が高まって、そういうレベル高い人が来て、当然指導もレベルが高くなって、どんどん高まっていって、ね、お客さんの見る目も超えてきますもんね。
そう
なんです。
そうすると、まあ、人気も出たと、レベルもアップしたとなると、はい、これは東京のですね、はい、演劇評論家も無視できなくなって、もう東京でももう、ちゃんと認知されるようになったと、うんうん、まあ、いうことなんですね。
なるほどなるほど、いやいやすごくよくわかりました。これね、話なかなかね聞けない。本当に、いや僕もね宝塚のことで、その今井さんのね、うんうん、あの今回ご出演いただくっていうことでね、いろいろこう調べたりとかしてすごく興味持ったんですけども、うんうん、まあ、なんと今日はねそのこととアルフルットっていうところがですねこうつながっていくっていうところなんですけども、うんうん、今まあちょっと話を聞いてるとですね、やっぱりそのある時期、まあ宝塚もそういう日の目を見ない時代があって、これあので今みたいな状況になっていくっていうような時代の変遷があったと思うんですけども、ね、はい、このまあそういうふうなこともなんとなくこう察しがつくところもあるんですけども、うん、アールブルットっていうのは今井さんから見られてですね、今どういう状況で、うん、まあとかつその、宝塚との共通点みたいなことをどう、うん、どのように考えてらっしゃるか少しお話ししていただいてもいいですか？
あのちょうどこのまあ。アールブルットジャポネ展ですね、はい、まあ、あれがまあ一つの僕もメイキングだと私は理解してます、
はいはい、
でその後、まあまあ、沢田さんや、まあ、鈴木さんのような、はい、まあ、スターが出て、
はい、
で非常にまあ国際的な評価を得ていると、はい、でこれはちょうど先ほどのベルバラ以前で、はい、その芸術賞で宝塚が賞をもらっていた頃
なんですね。はい、なるほどな。いや、こうね、今、だからリスナーの皆さんでこう2つのね、ヒストリー軸でこう、心共通する点っていうのはそこなんですよね。
そこなんです、
ね。沢田さん、鈴木まりえさんが、そういうふうにこう、ね、ちょっと注目されてるってところは、まだでもそれでも、今のところはそのそれぞれのところで賞をもらっていた段階。
そうなんですね。
これからさらなるブレイクスルーが。
そう。そのためにはですね、やはりあの、まあ、ベルサイユのバラのような、はい、その、まあ、大きなもう一つのこう、まあ、エクスプロージョンって言ったら爆発、そういうのが必要なんですね。それは具体的に何かというと、やっぱり、ね、集客なんですね。
お客さんの数
ですか。お客さんが数が増えることなんですね。それが今はそのちょうど前夜の状態でして、はい、でこれがこれからの何年かの間に、いわゆるアールブリュット系のですね、展覧会が、ものすごい客が入るようになれば、はい、まさにこのベルサイユのバラでブレイクした宝塚のように私になれると思うんですね。
なるほどなるほど、まあ、そういう意味で言うとですね、うん、そのまあまあ、パリ展が2010年にありまして、そしてまあ日本でもいろんな巡回展が始まり、うん、またまあ同時に国際展も今いろいろと広がっているところだと思うんですけども、うん、今先ほどの、ね、今井さんのお話だと、まあ、要はアールブルットの作家自体の発掘がまた進むみたいなこともあるかもしれないですね。先ほどね、その学校にいっぱいね、40倍の倍率集まるみたいなことで言うと。
で、
それと、あとやっぱりお客さん自身が増えてくると、一定のその批評といいますか、まあ見る目が超えた、もっとこういうふうな作品がっていうふうに語る方も増えてくるますよね。
そうですね。
うん。
まあ、それとやはりちょうど今そのいい時期なのはまあ2020年の東京オリンピックパラリンピックですね。これの文化活動としてもこれから全国でまあいろんなものを実施されますけども、
ね、
まあ、その中でぜひこのアルブリュットがですね、うん、かなりの部分をこう占めてほしいなって期待してるんですね。要するに今まではどうしてもその、まあ、一部の優れた画家は、はい、作家はいるけども、はい、まだ皆さん発展途上というこの芸術ですから、うん、それがこのいろんなところの文化活動で取り上げられて皆さんの目に触れるようになれば、うん、それが作品の良さが分かると、
はい、
で分かればお客さんが増えると、
はい、
でそういうのをこう繰り返していくことによってですね、
はい、
こう東京オリンピックパラリンピックに近づいてどんどんどんどんとこうお客が増えていって、うん、それがこの2020年にピークを迎えれば、
なるほど、
まあ、その福祉の観点ではなくてね、はい、まあ、芸術としてもう美術館をいっぱいにできる芸術ジャンルとしてですね、確立できるんじゃないかと思ってるんですね。
なるほど。やっぱりそういう意味では先ほどエクスプロージョンというかね、そのおっしゃいましたけど、やっぱりオリパラの字のをこう使わない手はないというふうに今井さんも考えてらっしゃるんですね。
これを使うことによって、このまあベルサイユのバラのような、はい、あの爆発的な周期は難しいかもしれませんけども、はい、これからあとね、4年かけてですね、はい、そこまで私は持っていく今一番いいチャンスが到来してると思いますね。
なるほど、なるほど。例えばですね、そのアルブルット、まあ、展覧会に行けば、その魅力を感じていただける方とかね、うん、どんどん増えていくと思うんですけども、まあ、行く前の、例えばまあ、広報というか、PR みたいなことで言うと、うん、まあ、現状、なかなかその、もっとこういう層にも届いたら来てくれるかなっていうところに届ききってないのかな、みたいな話も、現場ではよくしてるんですけども、うん、なんかそういう意味では、まあ、例えばノマっていうふうな場所であったりとかですね、日常的にやってる美術館であったりとか、あるいは企画展、いろんな美術館でやってるようなやつ、まあ、どういう発信の仕方っていう工夫っていうのは何かこう、今井さんの中でもっとこういうふうにアルブルットのところ押し出したらいいのにみたいなところって、考えらっしゃるようなことって、もしあれば。
まあ、いくつかあるんですけどね、まあ、とりあえずですね、
はい、
まあ、私は非常にミーハー的な人間ですから、
はい、
まあ、それこそですね、
はいはい、
ノマに、
はい、
宝塚のスターが来て、
はいはい、
テレビ番組にそれを撮ってもらうとかですね、
はい、なるほど、
これはすごく効果あると思いますよ。
これここで宝塚実際のスターと一緒にアルブルとか混じるっていうのはちょっと今まで全くない展開ですよね。このラジオが一つのこうきっかけになって、
ね、ぜひ野間にね、はい、まあ、トップスターと言わなくてもね、はい、その下クラスのね、男役2番手3番手クラスの方が来て、それを、うん、例えばテレビでね、
はい、
こうちゃんと収録をしてやるだけでも、はい、もう少なくとも、うん、関西の宝塚ファンの方は、
はい、
おっ、行こうかなと。
ほー。
これは間違いないと思いますね。
それはちょっと宝塚ファンに、今、まさにその橋渡しと言いますかね。宝塚ファンが、と、まあ、ある程度こう成熟していく、していった、そういう流れがある宝塚、うん、そして宝塚のファン。今井さんのようなファンの方と、アルブルット、これからさらに成熟していくアルブルットっていうのが、なんかちょっとファンの中でも繋がればいいなっていうのは思うんですけども、それでは、なんか一つ思ったんですけど、宝塚っていうのはやっぱりその、舞台美術って言いますかね、みたいなものも私もちょっと全然詳しくないんですけども、美術も結構面白いというか、こう、なかなか立派なものを作ってるというふうな観点もあったりするんですよ。
この、宝塚の場合はどちらかというとですね、
はい、
舞台美術にはあまりお金はかけてなくて、
あ、そうなんですね、
衣装にお金はかけて
ない。衣装か。ああ、なるほど。
はい、衣装はものすごいお金かかってます。
うんうん、
ですから、その衣装にアルブルットの作品がうまくこうマッチすればまあいいと思うんですけども、うん、
はいはい、
今の作品、アルブルットのものをそっくりその舞台に使うというのは、まあ、ちょっと、今はまあちょっとまだ早い気がしますね。まあ、やはり、まず、スターに来ていただくこと、
はい、
そう、私は
そのきっかけを作って、
ぜひ作っていただいて、
はいはい、
そしてそういう形で皆さんがアルビルットに触れてファンがね、
はい、
触れて理解いただければ、
はい、
それがその次の段階で例えば舞台装置にとか、
はい、
そういうところにもこう持っていけるようになるんじゃないかと思います
よね。なるほど、なるほど、
はい、
ありがとうございます、うん、もう宝塚歌劇からね、そんなこうアルブルットっていうふうなことがよりこれから発展していくような、うん、機会を学べたなというふうなことを思うんですけども、うん、これからまあ展覧会として、もう、ちょっと最後にお聞きしたいなと思うんですけども、まあ、どんな、こう、もう理想などで、どんどん語っていただきたいんですけども、アルブルットの展覧会、これからどういう展覧会が見たいなとか、うん、こう、まあ、具体的なね、作品とか作家さんの名前挙げていただいてもいいんですけども、うん、これからやっぱこういうタイプのアルブルットの展覧会も必要じゃないかっていうふうに思ってらっしゃるところをちょっと最後に教えていただけたらと思いますが、いかがですか？
今、私のね、まあ、会社の上にある美術館でも、
はい、
デジタルアートというのをですね、まあ、展覧会やってましてね、
はい、
これがまたね、ものすごく家族連れ子供に人気があるんですね。
子供さんが来るんですね。
で、子供が、私はデジタルアート作家と、 アール・ブルットの作家の作品をこうコラボレートして一つの作品にしたら面白いんじゃないかと思ったん
ですね。面白いですね。まあ今メディアアートとかね、デジタルアートね、まさにそうですね。私もそこね、すごく関心あるんですよね。やっぱりそういうつながり方で見せていくってすごくありですよね。
そうですね。十分この光と、まあ、とか、いわゆる半導体とか、そういうのをたくさん使ってますけども、はいはいはい、あれをうまく使って、はい、まあ、作家とこう、ちゃんと了解のもとにそれを中に組み込んでいけば、はいはい、まあ、何の多分抵抗もなく皆さんご覧になると思いますし、楽しめると思いますね。
なるほどね。アルブルットに対するアクセスの仕方も、またいろんなこうね、
う
ん、テクノロジーとかとも、ね、コラボレーションして変えていく、うん、そして、まあ、宝塚歌劇の教訓も生かしていくということでですね、今日は改めて今井秀夫さんにアール・ブルトと宝塚歌劇の共通点というテーマで語っていただきました。今日はゲストは大手損害保険会社勤務の傍ら男の宝塚評論家として、活動されている今井秀夫さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。男の宝塚評論家今井秀夫さんのお話いかがだったでしょうか。これまでにないテーマのお話だったと思います。アール・ブルットも本当に、パリ展、を中心にですね、それ以降も様々な展覧会に見られていて、かつ、なんせこう250回を超える、観劇回数を誇る宝塚ファンの、今井さんですから、本当に、ここがこうクロスする、視点を今日は、いただけたなと思います。これからのアール・ブルットの、流星、さらなる盛り上がりに、期待したいなと思います。来週もお楽しみに。それではさようなら。浅田渉でした。